もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
主人は6年前に亡くなりました。
あ、そうですか。お子さんは？
上の子が20歳で男の子。
はい。
下が女の子で18歳です。
いや、今3人で暮らしてるんですね。
上の子はちょっと県外に出てます。
あ、そうですか。はい、わかりました。それでどんな？そうなんですか。
3ヶ月ほど前からちょっと3年ぶりに心療内科の方に通院してるんですけど、
はい、
今ちょっともう不安だらけで、
はい、
生きていくのが辛くて引きこもっているような状態なんです、
はい、
でどうしたらいいのかなっていう感じでちょっと電話をさせてもらったんですが、
はい、3年前から心療内科に通ってる、通い出すきっかけは何ですか。もうなんかすごく不安で日々が
ですね、一番最初に心療内科に通ったのは10年ぐらい前になるんですけど、
そうですか、はい、
今とはちょっと別の心療内科の方に、まあ、ちょっとあの主人の実家の方でちょっとトラブルがあって、
うん、
寝れなくなって、まあ、心療内科通って、
うん、
自律神経失調症っていうことで、
うん、
まあ、何年か通ってたんですけど、
うん、
まあ、そのうちに主人が亡くなったりして、
うん、
また体調悪くなって、
うん、
まあ、その時は母が手伝いに来てくれたんですけど、
母ってのはあなたの、
あ、はい、私の母です。
はい、
はい、まあ、あの母もちょっと2年ほど前に亡くなったので、
はい、
今はもう本当に誰もこうサポートをしてくれる人がいないっていうのも私の中ではちょっと辛いんですけど、
うん、で今18歳のお嬢さんは、
はい、
とは一緒に暮らしてるん、
はい、
はい、でお嬢さん、まあ、もう18歳ですから自分の生活があるから、そのお母さんとベタベタっていうことはないと思うんですけど、
はい、
お嬢さんと話、いろんな話をするってことはあるんですか。
ですね、下の子をちょっとあの病院で見てもらったわけではないんですけど、
はい、
ちょっとあの、うん、発達障害があるんじゃないかなっていうのは感じてるんです。
ああ、そうですか、はい、それで6年前にご主人が亡くなってって、
はい、
ということですけど、ご主人のいる時から夫婦関係はどうだったんですか。もう10年前に心療内科行ってるってことは、
はい、
あのご主人が亡くなる前から行ってるっていうことですよね。
そうですね、はい、まあ、あまり夫婦仲は良くはなかったですけど、
はい、
まあ、主人は一人っ子だったんですけど、
はい、
まあ、主人の母はもう主人が小学校の時に亡くなってたんですね、
はい、
で父親にちょっと内縁さんがいて、その内縁さんが、
はい、
お父さんが亡くなる数日前に籍を入れていて、ちょっと民事裁判で婚姻無効の民事裁判をしたことがあるんです、
はい、
それで私がちょっと寝れなくなっちゃって、で結局まあ主人は一人っ子なので、
はい、
まあ、私サポートしてたみたいな感じで、まあ、主人も会社があるので、そうそう弁護士さんとのお話もなかなか行けない中、私がサポートしているうちに私が調子悪くなっちゃったっていう感じなんですけど、
要するに そこら辺の先ほどはその自律神経失調症って言われたって言われましたけども、はい、そこら辺のトラブルはあなたのご主人
ですね。
そうですね、
はい、はい、
であなたからするとその自分の主人がそういういろいろなごたごたに巻き込まれて、
はい、
その中で自分も振り回されて自律神経失調症にな
った。そうですね、はい、
ということですね、
はい、
うん、あの、まあ、ある意味であなたは割とストレスには弱
い
タイプなんですよね、
はい、
うん、それで今先ほど引きこもっている状態だっていうのは、はい、だけど買い物相談には当然出てるわけですよね。
そう、もうだから必要最低限ですね、
うん、
ちょっとあの歯医者の予約があるとか、
うん、
もう買い物に行かなきゃもう何もなくなったから行こうっていう感じで、
うん、
もうなかなか外に出てない状態です、
うん、なんか今すごく怖いんでしょ、生きてるのは。
そうですね、もうこれからどうなるんだろうっていう思いはあります、
うん、 で、今経済的にはあんまり心配してない、まあ、なんか。
まあ、今は遺族年金と、ちょっと家賃収入があるので、主人の方の。でも、その家賃収入も、まあ、物件が古いので、いつまであるかっていう不安があります。
ただその不安は、いつまでその物件があるかという不安よりも、もともと気持ちが不安だから、その不安をその古い物件を通して感じてるだけで、もともと不安なんじゃないですかね。
心療内科でも、まあ、先生の方からは不安障害っていうふうには言われました。
で、まあ、ご主人との関係はそれほど良くなかったと言いますけど、他にそのあなたが深く関わり合った人っていうのはどういう人がいるんですか？やっぱり主人以外と、そうすると親ぐらいですか？
そうですね、はい。
そうすると、あなたの目からすると、今不安だというけど、不安の原因はこれだというのはどうも思い当たらないっていうことですね。
本当に漠然と生きていくのが辛いって、これからあと何年自分が生きるのかわからないけど、ちゃんと働かなきゃいけないのに生きてないっていう感じですかね。
あなた自身の親との関係はどうだったんですか？
うちの父親が多分その発達障害なんじゃないかなっていうのは母とは話してたことはあるんですけど、ちょっと変わってるというか、自分のためにお金を使う人っていう感じで、まあ、ちゃんと会社には働きに行ってたんですけど、もう毎晩飲んで帰って、まあ、暴力とかは一切なかったですけど、もう家に全額をちゃんと入れてなかったみたいで、母がその生活費が足りないっていうことで常にパートをしてるような感じでした。
あなたもやっぱり親子の関係で十分に愛情を受
そうです
け
ね、
ながら成長したってわけではないんですよ
はい。
ね。
それはすごく感じます。なかったなっていうの
な
は。
かったなっていう
はい。
のはね。愛情がなかったっていうことは、自立っていうのはできてないですよね。
そうですね、はい。
で、今頼るものがないということの不安なのかな。
それはあります、はい。
もう48歳だと、普通だったら自分に頼るっていうことができて不思議ではないんだけど、あなたの場合には成長のプロセスを見ると、自分に頼るっていうことはではないわけです
そう
か
ですね、
らね。
はい。
で、人に頼りたいけれども、その頼る人がいないと。
そうですね、はい。
で、今私はどうしたらいいでしょうかっていうことですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あの
お願い
ね、
します。はい。
すごくお話を聞いていてね、
はい。
つかめどころがないんですね。
はい。
それがあなたに苦しいんじゃないかしら。で
い。
ね、私はあなたの話を聞いていて、
はい。
本当に引きこもっている人かなって思う時あるんですね。なぜかというと、私を基準にした場合ですよ。私が鬱になったら、打ち込んだ時に、電話という行動に出れないんですよ。電話とこういう行動に出れるってことは、エネルギーがあるんです、あなた。こうして電話してるじゃないですか。私はあなたは怒りと憎しみだと思ってるんです。引きこもりっていうのは、恨みとか妬みとか悔しさとか、誰も自分を分かってくれない時に引きこもるんです。で、きっとあなたはね、好きなものとか、嫌いなもの、やりたいこと、みんなあるんでしょうと。でも私はないとあなたは思ってるんです。でもあるんですよ、あなた。問題が大好きなんですよ。ことが起きること。で、今あなたの状態をこういうことに例えたんです。今あなたお部屋にいますよね。普通の家屋にしましょうか。床がね、左右シーソーみたいに倒れてるんです、いつも。ギーバタン、ギーバタンって。そのギー、この動くそのシーソーはあなたの感情です。で、問題を起きるたびにあなたの感情が左に落ちたり、 今度は左に落ちると今度は右が上がってしまいますね。
はい、
でぐーっと下まで左の床が落ちました。
はい、
落ちるとね、普通本当にもうどうでもかったらそのままうずくまるんですよ。うん、あなたは感情ですから、あれ、はい、何何どんどん下がってこれはまずいと思ったら慌てて反対側に駆け上がってくるんです。
はい、
そして家のその土台を保つようにしてる。うん、だから何か問題が起きないと、それに執着することによって、あなたの中に生きる目的があるわけですよ。つまり今回鬱になってしまったのは、まあ、引っ込みになってしまったのは、夫との関係が解決してないんですよ。
はい。
そして、日が経つにつれて、だんだん怒りが出てきたの。
うん、
夫に何をしてほしかったの？
なんかもっとやっぱ構ってもらいたかった。
そうだったのよね。
はい。
今日あなたのこのお話聞いてね、これから加藤先生お願いしますけども、あなた自身が、
はい、
この寂しさ、
はい、
この虚しさを、
はい、
どうしたらいいですかっての電話なんじゃないの今日。
あ、そうだと思います。はい。
じゃあ、引っこもりではないですよね、これ。
は
あ。無気力ってことはやる気なくなって。ね、引っ込むとは違いますね、
はい。
でもやっぱり夫に対する怒りはすごくあったんですね、きっとね。
はい。はい、
そう思ったらどうですか、今。
なんかちょっと楽になりました。
どういう楽になりました？
やっぱりそうだったんだって感じですね。
はい。最後にね、
はい、
一つだけ、もし自分が何もしたくない。
はい。
それからもうどうにでもなれ。
はい。
お風呂も何もしたくない。
はい。
という気今日のこの電話と同じように一つだけ、
はい、
目の前に例えばコップがありましたね、
はい、
今のあなたの状況は目の前のこのコップがあっても、
はい、
このコップをどうしようと頭はないんです。どうでもいいんです、
はい、
そういう気持ちですか今。
そうですね、はい、
そのコップを今私が使おうか、
はい、
それとも台所に持ってこうかということで一瞬そこで考えたときに、
はい、
この引っこもりのどうにもならない状態は変わりますから、
はいはい、
それが今日をつかむ、今をつかむってそういうことなんです、
はい、
今あなたはその部分だと思います。あとはね、はい、ちょっと先生伺ってみますね、
はい
はい、一般的なことで言いますとね、
はい、
不安な人っていうのはどうしても怒りと憎しみを隠してるんですよ。で、僕はその怒りがどこにあるのかなと思いながら先ほど話してたんですけれども、
はい、
やっぱり夫にあったみたいですね、
はい、
もっと言えばね、実はあなた心の中で、
はい、
自分の人生がうまくいってないっていうことを感じてますよね、
はい、
で自分の人生がうまくいってないのは、
はい、
自分が努力しないからだというふうには認めたくないんですよ。
あ、でもなんとなく最近はよく分かってきました自分で。
ああ、はい、それはすごいですね。これその自分の人生がうまくいってない、
はい、
でそれは自分が努力してないからだっていうことを認めない人はね、どんどん無気力が深刻化していっちゃうんです。
あ、なんか逃げてるなっていうのは感じます自分で、
うん、要するに自分の人生がうまくいってないことの責任を、
はい、
どっか他に求めてるんですよ。だから今はとにかく自分への失望をはっきり自覚してね、
はい、
私は何者なんだと、
はい、
いうことをしっかり自覚する、自分を知るっていうことは全ての出発点だと思いますけどね。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
怒りと憎しみと不安は相関関係があります。